聖書は9章の3節以下を朗読いたしました。もう一度冒頭の3節から見ていきましょう。私を批判する人たちにはこう弁明します。私たちには食べたり飲んだりする権利が全くないのですか。私たちには他の人たちや主の兄弟たちやケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか。あるいは私とバルナバだけには生活の資を得るための仕事をしなくてもよいという権利がないのですか。述べているのは使徒パウロ。彼は今、批判を受けてるんです。批判をする相手は誰か。教会のメンバーです。で、当時コリント教会の中にはとっても知恵があって、とっても信仰熱心な人たちがいました。で、この人たちは優れているんですが、偏った信仰を持っていました。で、今日の聖書神学の世界ではこの人たちを霊的熱狂主義者、こんなふうに呼びます。教会のメンバーでとっても熱心で、とっても勉強して、ところが曲がった信仰を持っていた人たちがいた。で、彼らにはスローガンがありました。私には全てのことが許されている。我々は皆知識を持っている。この人たちは信仰の知識を蓄えたんです。で、この結果、我々はキリストとの完全な一致に達した。こういう自覚を得た。そこで何をしても自由だ。こうなりました。我々はキリストと結ばれてすでに神の国の住人である。この世は私たちに対して何の力も持たない。で、これを裏付けるのは信仰の知識であり、熱心な信仰であった。彼らの主張するところ、信仰理解は誤っていました。私たちはどこまでもキリストと共に神の国を目指して歩む旅人です。で、この点で世にあって完全に救われる、そういうことではありません。完全な救い、神の国を目指して今共におられる主と共に一歩一歩歩んでいく、過ち多い私たちの歩みです。で、そうであればこそ何度も何度も先立つキリストに立ち返って世の道を歩んでいく。ごく普通に世の中のルールを守ります。働いて生活して、そして魂を磨くように一歩一歩御後に従って歩んでいく。キリストを信じて完全に救われているとか、あるいは世を超越して何もかも許されている自由なんだ、そういうことではありません。霊的な熱狂主義者たち、過剰な信仰の熱心さと知的な慢心、傲慢さがあったわけです。そして彼らは逸脱した信仰を抱いていた。で、彼らは威張るんです。自分たちはすでに完全な救いに達しているんだと。で、教会には信仰の確信を持てない人たちがいます。信じていても揺らいでしまう心を持つ人がいた。で、彼らはこういう人たちを低く見ました。バカにしたんです。そしてこのような熱狂主義者がパウロを侮っています。で、パウロという人はご承知の通りで強いリーダーシップを持つ人でした。大きな計画を立案してそれを実行に移す、これができる人です。たくさんの人たちを束ねていく、そういうこともできました。むしろ彼の周りには自然と人が集まってきたのかもしれません。 で、同時にこのパウロという人はとても地味です。で、おそらくいわゆるこう華のある人ではなかったと。で、パッとこう目立ってなんか人が寄ってくると、そういうタイプの人ではない。むしろ通りっぺんの出会いだと見過ごしてしまう、そんな人だったと思います。で、ところがパウロの心に触れていくとものすごく惹かれるんです。彼の心に触れると、まるでこうキリストにつながるような、パウロから生けるキリストが伝わってくるような、そういう力があった、魅力があった、そんな人物だと思います。で、霊的熱狂主義者たちにとっておそらくパウロはつまんない人に見えたんだと思います。地味で。信仰は、パウロの説く信仰、福音は、極めて弱腰だった。熱狂主義者の人たちにとっては、受け入れがたいものがあった。そしてなお、具体的なことがあったんです。パウロは、教会から、謝礼を受け取らなかった。当然必要な生活の糧、パウロはこれを受け取りませんでした。平たく言うと無給で伝道していたんです。で、熱狂主義者っていうのは自由奔放、これを良しとする人たちでした。で、パウロがやってることを見るとあまりにも地味、そして禁欲的に見えたんです。平たく言うと、パウロっていうのは使徒だろうと、福音のメッセンジャーだろうと、けれどもあの人のやってることなんだと、言ってることは地味、教会からの金も取らないと、意味不明だと、わけわかんない、あの男に信仰の確信あるのか、中途半端だ。いやいや、そうじゃない。あの男もらわないだろう。そういう仕方で、陰でたくさんもらってるんじゃないのか。熱狂主義者の人たちにとって、パウロは、飲み込みがたかった。理解できなかった。だけど、使徒だった。そこで、誹謗中傷が起こったんです。パウロは嫌われました。私を批判する人たちにはこう弁明します。嫌なことを言われています。非難されている。いわれのないことで。で、そこでパウロはここで弁明を始めるわけです。私たちには他の人たちや主の兄弟たちやケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか。これ、エルサレム教会のことを言っています。エルサレム教会の指導者たちです。ケファというのはペトロのことです。ギリシャ語でペトロ、アラム語でケファ、岩という意味です。で、エルサレム教会、福音発祥の教会です。たくさんの指導者たち、十二使徒をはじめとしてたくさんの指導者たちがいる。で、おおむね結婚していたようです。で、パウロは独身なわけですが、自分も彼らと同じく結婚する権利はあると、こう言うんです。あるいは、私とバルナバだけには生活の資を得るための仕事をしなくても良いという権利がないのですか。で、伝道の始め、世界伝道の始めですが、パウロはバルナバとタッグを組んで伝道していました。で、この時も、お金を取るってことはしなかったんです。で、働いて教会を立て上げて指導をしていると。で、その教会から生活に必要な糧をもらうと。で、これは当然なことだと。私とバルナバだけその権利はないのかと。で、パウロはここで 私は他の人たちと引けを取るものじゃないと。他の人たちがしてること、私も成し得る権利はあると、こう言うんですね。で、ところがパウロはコリント教会からお金をもらうということをしなかったんです。で、12節後半でその理由が述べられていきます。しかし私はこの権利を用いませんでした。かえってキリストの福音を少しでも妨げてはならないと、すべてを耐え忍んでいます。他の人たちと比較して不足があるもんじゃないと。私だって同じだと。このことを主張します。けれども私、パウロは、そういう権利を使わなかったんだ。どうしてか。理由は一つ。福音を少しでも妨げたくなかったんです。つまり、金銭目的で伝道している、こう思われたくなかった。だから、コリント教会から出されるものは受け取らなかった。で、パウロが活躍した時代は、一つの教会に一人の伝道者みたいな、そういう時代ではまだありませんでした。で、当時はむしろ、教会に専従の伝道者がいないっていうことが普通だったんです。で、この頃は巡回伝道者と呼ばれる人たちが活躍しました。伝道者が旅をするんです。で、それぞれの町や村を回って、そこにある教会を訪ねます。で、そして一定期間、何ヶ月かとどまって福音を述べ伝えると、教えを与える、こういうことをしていました。で、当然ですが、正当な人たち、ふさわしい人たち、正しい人たち、こういう人たちがいます。で、ところがインチキ伝道者がいたんです。教えを与える、祈る、あるいは癒しの技を与えていく、こういうことをします。で、こういうことをして、その末に法外な金銭を取ると、で、こういう人たちがいました。で、まだ教会が始まったばかりですから、福音といっても何が正しくて何が違っているのかよく分かんないところがあるんです。で、伝道者だと、福音を伝えましょうと、で、祈って、あるいは癒しの技を表してみたいなことをすると、教会の人たちはインチキな人でも真に受けてしまいます。そしてこの末に高い金銭を要求すると、こんなことがありました。で、コリント教会っていうことを考えると、コリントの町は商業都市です。非常に栄えた町です。で、そうすると商売をして成功するっていう人たちがたくさんいました。つまり豊かな財を持っている、こういう人たちがいた。で、同時に言ってみると、こう経営者からこき使われる労働者、こういう立場の人たちもいました。つまり貧富の差が激しいんです、コリントっていう町は。で、教会はそういう人たちが共存していました。仕事で成功して豊かな財を持っている、あるいは一日中働いて低賃金でその日を何とか過ごしている、そういう人たちもいた。で、コリントの教会はお金に対しては非常にデリケートな教会であったはずです。で、こういう現実の中で、おそらくどっかでトラブルがあったんだと思います、お金絡みの。で、そしてパウロはどっかで決断した。金銭がつまずきになってはいけないと。であれば、一切受け取るのやめようと。ごちゃごちゃしたくない。つまずきを与えたくないと。で、そこで彼は、コリント教会からの謝礼を一切受け取らないで、様々なあらゆる窮乏を耐え忍んで、今日までやってきた。こういうことです。で、今日のところを読んでいると、パウロは、 まあ、批判されているわけですから、それに対して弁明しているんです。で、ここで一つ押さえておきたいのは、パウロはここで嫌なことを言われて腹が立ったと、そんなもんじゃないんだと自己弁明していると。で、これだけではありません。で、誤解を払拭したいと、筋を通したい、当然これがあります。だけど、パウロがここで本当にしたいことは、自分に対して嫌なこと言われてるんで、事柄をはっきりさせたい、それだけではなくて、彼が本当にしたいことは、教会の筋道、これをはっきりさせたい。教会を健全にしたいんです。申し上げている霊的熱狂主義者の人たちは、彼ら自身が偏った信仰を持ってますから、混乱させるんです。で、威張るんです。で、パウロはそれをやめさせたかった。で、教会を本来の健全な形に戻す。で、パウロが福音を述べ伝えて、で、逸脱した信仰を持っている人たちがそれを非難してみたいな。で、パウロを非難する、福音を述べ伝えるパウロを非難するってことは、キリストを非難するってことです。パウロはキリストのしもべですから、メッセンジャーですから。パウロなんてね、インチキだと、それ言ってみると、キリストなんてインチキだって言ってるのと同じになってしまう。それを正したいんです。ですから、自分のプライドとかそういうことではなくて、もっと深く教会を本来の形に、本来の姿に取り戻したいんです。そこでまず自分は何をどうしているのかってことを説明しているわけです。で、ここで今日私たちが考えるのは、では教会の本来の姿って何ですかって話です。で、教会は建物ではないと申します。で、信仰共同体、キリストを信じる者の信仰共同体、キリストによって集められた信じる者たちの信仰の共同体、これが教会なんだ、こういう理解です。で、私たちこのようにして教会、主の日に教会に集まって礼拝を捧げています。一つこう例えで考えてみたいんですけれども、私たち一人一人がイエス様を信じています。言ってみると、一人一人が小さな明かり、キリストを信じている、小さな信仰の明かりを携えて教会に来るわけです。それは大きな明かりではありません。小さな明かり、場合によっては消えかけている明かりかもしれない。だけど、信じる心があって、イエス様を尊くして教会に集まってきます。私の持っている明かりは小さいんですけれども、小さな一つ一つの明かりが集まると、それは大きな光になっていきます。で、一人一人の小さな明かりが集まって大きな光になっていく。で、そこで教会に、私たちに生きて働くキリストが照らし出されるんです。教会は神様に対する信仰と、信じる者たちの間にある信頼、これでできています。信仰と信頼、これが教会の命です。信仰は、教会は外からの圧力には強いんです。外から嫌われても、場合によっては迫害を受けても、内側がカチッとしていると耐えることができます。ところが、教会の中にトラブルがあると脆いんです。とっても簡単に崩れていってしまう、そういうところがあります。まさにコリント教会がそうです。 霊的熱狂主義者、自信に満ちているんです。賢かった、熱心だった。小さな信仰の明かりをふっと消しちゃうんです。消えかけてる明かりをペタッと消してしまうところがあった。そして自分たちの信仰を誇って威張っていた。だからパウロはここで自分の立場をはっきりさせるという仕方で、教会をもう一回立て直していく。教会を本来の健全な姿に取り戻していこうとしている。で、教会は小さな明かり、一人一人の信仰が集まって大きな光となってできているものです。大きな光が、私たちが集まって大きな光が光になって、そこで一人のイエス様が照らされていく、そういうところです。なお通っていきますと、私たちが持っている信仰の明かり、それは小さいんですが、小さな輝きを持っている。そしてその明かりってみんな色が違うんです。光でも赤い光があります。黄色い光もあるし、青い光もある、紫の光もある。一人一人明かりを持っている。そして一つ一つの光の色が違うんです。だから教会で小さな明かりが集まると大きな光になるんですね。それと同時に光が集まるときれいになるんです。教会ってきれいなところです。いろんな光、いろんな信仰が集まってきれいになっていく。私が知ってるイエス様あります。そしてあなたが信じているイエス様ある。あなたの中に生きて働くキリストって、私が知らないキリストなんです。もちろん一人の主ですから、同じイエス様を信じています。と同時に、あなたの信じているイエス様って私のまだ知らないイエス様なんです。福音書を思い出すとよくわかります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、一人のキリストを指し示しています。同時にルカにしかないメッセージがあります。ルカしか書いてないイエス様の言葉があり、出来事があります。放蕩息子の例えとか、徴税人ザーカイの物語、これルカの福音書しか書いてないことです。あるいはマタイも同様のことがあります。マタイしか書いてないことがある。他の福音書にはないんです。マタイだけが持っているキリストの姿があるし、ルカだけが持っているキリストの姿がある。私たちも同じです。一人の主を信じているんですが、あなたの中に宿っているイエス様は私のまだ知らないキリストです。だから色が違うんです。そういう私たちが集まって、教会は一人のキリストを映し出す。だから教会はきれいなんです。私たちが過ごしている日常生活、どんなものだろうかと思います。喜びがあり、試練があります。で、同時に日常の中で信仰の心が塞がれてしまうってことがたくさんあると思います。なかなかこう、今の日本の世の中で神様を信じるっていうことを共有できない、あるいはそれを言葉にするってことが難しいんです。で、通っていくと信仰だけではなくて、何かこう、人と人とが心を通わせる、そのことも難しいです。ある人が言いました。焼き鳥屋に行ったんです。 目の前で焼いてる人がいるんです。注文するのにタブレット使わなきゃいけない。目の前にいる人で、レバー一口くださいって言えばいいんですよ。だけどそれができないって言うんです。タブレット経由じゃないと。で、もちろんタブレットを通して、会計とか、あるいは品物どれが売れたとかっていうのを記録されるわけですから、だからタブレット使ってもらった方が店はいいんですけれども、そういう意味でこう、触れ合いがないっていうのか。便利は便利なんでしょうけども、非常にこう、乾いた時代っていうか、それが今なんだと思うんですね。で、まして、信仰のことを語ると、変な目で見られるってことさえあると思います。そういう中で私たち信仰生活している、イエス様を信じている。で、教会に来るんです。で、教会に来ると、ほっとします。ベンチに座ってほっとする。あるいは聖書のメッセージを聞いて、慰められると。元気が出てくるってこともあります。で、もっと言うと、もう疲れ切っちゃって、頭も回んなくて、聖書の言葉も耳に入ってこないと。説教何言ってるか分かんない。こんなことさえあります。けれども、賛美歌を歌って祈りの言葉にもならないんだけど、賛美歌を歌ってほっとする。何かこう、自分の賛美が天につながっている。イエス様がこの賛美を受け止めてくれている。そんなことで安心するってことがあります。で、私たちが光を持っている、光が集まって大きな輝きになってイエス様を表すんだ、そういうことです。で、信仰って一人だと飛ぼっていくんです。消えかけているような明かりかもしれない。だけどそれを持って教会に来る、励まされるんです。大きな光になってイエス様と新しく触れ合うことが起こる。安心が与えられる。そして私自身信じてるんですけれども、隣人と触れ合う中で、あるいは御言葉を聞く中で、まだ知らないイエス様と出会う、この喜びが与えられる。そこで私たち元気になることができます。で、今日パウロが言ってること、しようとしてることはそういうことなんです。何かこう、独りよがりみたいな、霊的熱狂主義者みたいな、そういうことで誰かが威張ってみたいな、そんなことではなくて、むしろ消えかけてる光が教会に来て豊かに燃え上がる。パウロはそのことを願っています。具体的なことを言えば、教会って自分の信仰だけじゃダメなんです。自分の信仰だけ考えて教会に来ると信仰って貧しくなります。もちろん自分の信仰があるんです。そして誰かの信仰、あるいは教会の前進、そのために祈ったり、心を砕いたりする。隣人を大事にするんです。で、これはただ仲良くしましょうみたいなことじゃなくて、私たちつながっているんです。これは聖書に書いてあります。聖霊によって私たちはつながっているんです。隣人の信仰を仮に痛めてしまったら、自分の信仰を傷つけていることになります。隣人の信仰を支えたり、応援したり、慰めたり、励ましたりする。つながってるんですから、それでお互い生かし合う、生き合うことになるんです。光が強くなっていくんです。一人のキリストによって愛されている私たちです。そしてこういうふうに集められていることは主の御心なんです。ただ集まってんじゃない。一つの霊が通っている。キリストが私たちを集めてくださった。与えられた信仰の炎を 示し合うんです。大きな光にしていく、カラフルな美しい光にしていく。その中でお互い励まし合って、一つ信仰の歩み、救いの歩みを共にしていきます。これが教会本来の姿です。ここで私たち元気になるし、世の中でつらかったり苦しかったりする人が教会に来て元気を取り戻すことができる。私たちも昔そうだった。初めて教会に来た日があります。そして今、イエス様に感謝し、共に祈るものになっている。主をあがめて、共にお互い様を大事にし合っていく。これがパウロのメッセージ、パウロを通して与えられるキリストからのメッセージ、今日このメッセージを受け取りましょう。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、主に召されて信仰いただきました。教会を形作るものとされている私たちです。このことを感謝します。主は私たちと共におられます。そうであれば、互いの信仰を重んじ、共に教会生活を築いていくことができますように。そして私たちの中に生きて当たるキリストがいよいよ力を増して立ち現れてください。そして私たちを通してなおこの現実の中に広く力強く福音が述べ伝えられますように、どうぞ私たちを用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。